イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、ドリンクバーではジャスミン茶を頼む岩崎でございます。
最近気になっている CM は、緊張少年シリーズ、高山さんと大沢くんですでおなじみ池田です。
はい、ちょっと長かったですけど、
はい、
ということで、種ラジの、今日も、収録してまいります。
はい、
まあ毎回、1週間にね参加したイベントとかを振り返るのをやっておりますけれども、
はい、そこから何が見出せるか。
そうですね、最終的にまあ話した1週間のことを振り返って話して、それを聞いた人が最終的にまあ種の形でまとめていくみたいなところが、落としどころになっていますので、そこら辺の話にね、なんとかつなげていければなとは思っているんですが、
はい、
じゃあ今日先にじゃあ僕の方から、
はい、
岩崎の方から、イベントを作る人岩崎の方から、じゃあイベントの時々参加する池田さんの方にね、お話できればなと、
はい、丁寧です ね、
そうですね、改めましてですね、まあ、個室が違うんでね、大体わかると思うんですけど、では、振り返っていきたいと思います。先週火曜日にですね、まず、ローカルイベントトークという、
はい、
イベントに参加してきました。
はい、どんな感じのイベント？
そうですね、豊島区役所だったんですよ。豊島区役所って分かります？最近なんか建て替えて、
はい、
なんかマンションとかと併設されていて、なんか外から見ると異様な光景に見える建物あるんですよ。
池袋の駅から近い、
は
い、
池袋から歩いて10分かからないぐらいで、東池袋っていう、あれは何線、有楽町線かなかなんかの、直通で行けるんですけど、そこで行われておりまして、何のイベントかっていうと、ローカルイベントって言って通じるのかな。ローカルイベントっていうと、地域ごとのイベントみたいなイメージですね。ある特定の地域で、特定の地域に住んでる人を主に対象として、その地域の中を会場としてやるみたいな、そういうものを、まあ、ローカルイベントと、まあ一般的な名称ではないと思うんですけど、そうまあ命名して、それについてのトークイベントということで、ローカルイベントトークっていう形で、まあ、登壇されたのはそのローカルイベントをやってらっしゃる方ばっかりで、朝日日本橋って、今ちょうど実は録音してるのが日本橋で、なんか不思議な縁を感じるんですけど、朝日日本橋っていう、まあ、朝の時間に、やる朝活みたいなイベントですかね、のが一つ目で、もう一つが、二つ目が、ヒルズブレックファーストっていう、
ヒルズ、
はい、六本木ヒルズです。六本木ヒルズで、まあ、お住まいの方とか、お住まいの方をメインに目的とした、イベントと、あと豊島会議っていう、豊島区でやっている、イベント。
豊島会議。
そうです。と、あと最後に江東区っていうまあそのまんまになっちゃうんですけど、まあ、江東区っていう、トーク番組のトークに江東区の江をつけて江東区っていう、私江東区でやっているもう聞いても何だかよくわからないことになってると思いますけど、まあ、その、イベント、まあ、合計4つです。朝日日本橋、ヒルズブレックファースト、豊島会議、江東区っていう4つのイベントの主催のオーガナイザーの方が、集まってトークをしてくださるっていう形で、それぞれの、まあ、どういうところに工夫をしてきたかとか、どういうふうに人を集めてきたかとか、どうやって継続してきたかとか、どういうふうに、これから、一つの終わりに向かってどういうふうに考えているのかっていうところのお話を伺っていて、結構僕自身もそのローカルイベントっていうものを、まあ、主に活動している屋根線エリアしかり、まあ、地元のところでもやろうかなと思ってるところがあったので、すごい何ですかね、いい勉強になったというか、なるほどこういうところ気をつければいいんだとか、こういう風にすれば人が集まるようになるんだみたいなところが実体験でお話しくださったので、すごい良かったです。もともとまあ知っている方々が多かったんですかね。こうトークも参加したことあるし、豊島会議も参加したことあるし、朝日日本橋も参加したことあって、ヒルズブレックファーストだけはなかったんですけど、
じゃあ普通のイベントと、
はい、
まあ、テーマで作られるイベントと、
はい、
そのローカルイベントは何が違うんですか？
はい、ローカルイベントを連続してやってるっていうのが一つの定義だと思いますね。連続して 特定の地域でやっている。だから江東区の場合は江東区内のいろんな場所でやるけれども、まあ、江東区から出ることはなく、かつ何回も何回も継続してやるっていう、
イベントをやる場所が変わらない。
で、まあ、メインの対象者がそこら辺に関わる人たち、住んでる人なのか、まあ、仕事場として通ってるとか、そういう関わる人たちがメインにやる。
お客さんもじゃあその地域の人が割と前提になってる。
そうです、そうです。主にって感じですね。なので、あの目的としては、まあ、地域の盛り上げっていうところが結構大きいんじゃないかなと思います。地域内で、まあ、交流をする。まあ、なんか地域活性って言い方をしたくないって豊島会見の方おっしゃってましたけど、でもまあ地域内でのコミュニケーションを活性化することによって、いろんなその地域の中で面白い人同士のつながりを作ることによって、まあ間接的には活性化につながっていくと思うので、まあそういうところが目的になっているようなイベント。
じゃあヒントが得られたと。
得られましたね。僕も本当に屋根線のでやってる根津屋会って結構そもそもは地元に住んでらっしゃる方、屋根線エリアに住んでらっしゃる方と、訪日観光客の方、はい、海外から旅行にいらっしゃって屋根線を訪れる方々とのなんか交流の場所として最初設けたところがあって、本当はそこで連続してローカル地元の人をメインとしたローカルイベントをやりたかったんですけど、なかなかその地元の人へのアプローチの方法とかがなかなかうまく見出せなくて、あの結局外部からも人を集めるし、基本なんかインターネットを通じて Facebook とか PTX とかそういうサービスを通じて人を集めるっていう形に落ち着いてはしまったんですけど、そもそもはローカルイベントをやりたかった。
じゃあそれがもしかしたら変わるかもしれない。
そうなんです。今ちょうど昨日まあこの録音してる日の前日に出したんですけど、秋葉原のエリアで朝活をするっていうグループを立ち上げまして、秋葉原モーニングアクティビティっていう、なんかあんまりこう最初にそのやり方みたいなことを固めちゃうと難しいのかな、継続していくのが難しいのかなっていうところもあって、もうただカフェに朝集まって雑談をする、特にこうテーマを決めることなく朝の時間を有効活用したい人のための場としてなんか作っていければいいなっていう思って、今グループをまず立ち上げて、これからまあいろんな、Facebook グループ、他の千代田区内とか神田エリア、秋葉原エリアのそういう関連したグループとかに投稿したりとか、 Twitter とかで声かけたりとか、いろいろと深くしていきたいなと思うんですけど、それにおいても、今回のローカルイベントトークの中でお話しいただいたことみたいなところを具体的に生かしていければいいなみたいなことも考えております。まあ、そういうね、ローカルイベントがどんどん増えていくと、なんて言うんだろう、地元にいるけどなかなか最近マンション暮らしとかでご近所付き合いとかがなくて、で、まあ極端な話を言うと、その災害とかがあった時に困ってしまうケースは多々あると思うので、そこも踏まえつつ、じゃあ、まあそんな直的なこと考えなくても、まあ近所でその気の合う人を見つけておくに越したことはないと思うんで、その意味でまあローカルイベントみたいなものをどんどんどんどんいろんなところで増えていくといいと思うし、それは今までだとお祭りとか、町内会の、なんだバスツアーとかそういうものだったかもしれないけど、もっと比較的若い人も楽しめるようなイベントのやり方でローカルイベントっていくらでもできると思うんで、そういう新しいローカルイベントみたいなものはこれからも模索していきたいし、今秋葉原でやろうとしてるそこでもなんか新しいそういうイベントが生まれる場にするためのなんか雑談みたいなことができたらいいなっていうのを計画しているところです。ちょっと一つ目の長くなりました。他の多分そんな長くならないので、まあ、このイベントローカルイベントトークについてはまあそんな感じのことをやってました。で、二つ目がもう3週連続で僕音楽フェスに行ってるんですけど、今週金曜日に行ったのが、セロというバンド。セロって知ってます？
セロ
結構最近若い人たちの間では人気が出てきている
年寄りみたいな
若い人、本当に僕より若い世代ですね多分、僕も20代ギリギリなんで、もうちょっと若い世代の人が結構好きで、 サチモスって、
はい、
サチモスはやっぱりご存知ですか。
名前だけアレキサンドロスとかさなんだよ、渡り鳥だったな、な誰かが歌ってるよね、よくわかんないですけど、
やってました、歌ってました。
もう本当にドラマの本当困ります
いいんです、
本当にもう、う
ん、いいんですよ、はい、今だってカラオケで人気があるのは90年代とか2000年代の曲が人気があるわけですから、
いや、まあ、だからいいとかいう話もないんですけど、いいす、だってセロ行ったんでしょ、セロ
ありがとうございます、
マジシャンじゃない方のセロ、
あ、そうそうそう、そういうツッコミを別にあれですけど、そうですね、ありがとうございます。マジシャンじゃない方のセロのバンドがありまして、それの音楽フェスに行ってきまして、そこがミュージシャン主催の音楽フェスってことで、先々週ここでも話してるけど、もう多分これを録音してる時にはもう配信されてると思うんですけど、なんだっけ、 AP バンクフェスっていうミスターチルドがね主催してやっているフェスとか、まあ、いろんな形のフェス、先週僕は先週参加したワールドハピネスのフェスですね、高橋宏さんと YM の方が主催して、で今週もくしくもミュージシャンが主催する音楽フェスで、結構セロ自体もすごい注目されて久しいとか、この 1,2 年が多分ブレイクのタイミングなんですよ、このすごく認知が広がったタイミング、なんか CM とかにも使われたのかな、音楽から使われたりとかいろいろな展開をしているタイミング、キリンの CM かなんか使ってましたね。
で、まあみんな知ってるよセロは、セロは どうだったんですかセロは。
なのでその主催若手なのに自分たちより若もっと若い人、ね、もっとまだ世の中に注目されてない人たちを紹介するっていう場としてすごく良かったんですよ。先週高橋宏さんは今そのメジャーになる手前のヌルバリッチとかそういう岡崎体育とかそういうバンドを呼んで盛り上げるっていうの
がワールドハピネスですね。
そうです、ワールドハピネス。で今回のセロはセロ自体もそのヌルバリッチよりもうちょっと売れたぐらいの感じの位置なんですけど、もっとなんていうんですか、インディー界隈で人気が出始めてるとか出てきてるんだよ、人たちを呼ぶっていう意味で、なんか若手が若手のフックアップをするっていうのも面白いなと思います。規模感もまあ違うんですよ。前回葛西臨海公園、ワールドハピネスは葛西臨海公園っていう大きい公園の中の会場なんで、多分3000人くらい入ってるかなと思ったんですけど、今回スタジオコーストっていう新木場にあるアゲハっていうクラブがあって、そこがまあ日中そのライブハウスとして営業するときスタジオコーストっていうものなんですけど、そこで多分1000人ちょいぐらいかな入るところでイベントをやっていて、でも、ね、それが満員でした、ね、すごい。チケットも1週間ぐらい前に多分ソールドアウトしていて、多分セロ自体に注目度もあるし、セロが選んだ、ミュージシャンだからみんなも聴いてみたいと思って集まってるってところもあったんで、なんかそこのなんていうんですかね、若い人が若い人を紹介する場っていいなと、なんか売れたら僕もそういう紹介したいなって思いました。
今でもねちっちゃいイベントを拾い上げるって大事なん
で。そうですね、まあ、連続イベントがあんまり今のところ喋れてないんで、本当はね連絡して毎月やってるようなイベントに参加してそれを紹介できると少しはねここから動員にねつながるかもしれないんですけど、あんま最近あんま連続イベントに巡り合うことがなくって、豊島会議とかやってるんですけど、急に豊島区の方メインのイベントになったりしてるんで難しいなと思いながら、でも、この場でだから本当はイベントの主催者の話とかすればいいんですかね。イベントの主催者のこの人注目だよっつってツイッターのアカウントとかフェイスブックのアカウントとかを教えておくと、あ、話させていただくと、そういうところで、
まあ、注目っていうかこれすごく面白かったよっていう話だよ ね、いいと思う。
できるかもしれない、これから。そうですね、今回紹介するのは残念、あ、でもあれです、さっきのローカルイベントトークっていうのは豊島会議を主催している、中島明さんというつなぐ専門家って名乗られている方で、本当にそのイベントとかコミュニティ作りの専門家みたいな方で、その方のイベントは面白いです。イベントサロンっていうイベントを運営している人たちが集まるような あのトークイベントとかいろいろとあの展開してらっしゃる方なんで、中島明さんですね。中島明さんはぜひイベントアートしてチェックいただくと、あのイベントアートしてでいいのかわかんないんですけど、あの検索してあのツイッターなりツイッターやってるかフェイスブックとかでフォローしていただくと面白いイベント見れるんじゃないかなと思います。セロのイベントセロなんで、セロのツイッターとか検索していただいてもいいですけど、あんまりこうイベントを主催でやるって少ないので、年に1回ですね、
まあ、細かいことはねテキストで出しましょう。
そうしましょう、っていうのが2つ目でした。で3つ目が、真夏の夜の動物園っていうね素敵なイベントがございまして、
上野動物園で行われていたイベント。
そうなんです、ありがとうございます、お付きいただいて、行っていけ2週間ぐらいかな、1週間中ぐらいかもしれないですね。毎年この夏休みに入るか入らないかぐらいの時期に1週間ぐらい、夜の時間も、営業するっていう動物園の企画があって、夜の動物園は普段は17時まで、夕方の5時までが基本になるんですけど、その時期だけ、プラス3時間伸ばして夜の時間の動物の生態とか、昼との違いとかを、楽しませてくれる企画で、プラスなんかねライブとかもやってました。アコースティックライブで、なんかそんなに盛り上がっちゃったあれだったんですけど、ちょっと有名な方とかを呼んでそこでライブをみんなに聞いてもらう、まあ、休憩がてらですよね。
園内は電気とかはついてるんですか？はい、
ある程度です。時間が区切られていて、動物によって、17時半で終わりとか18時で終わりとか19時で終わりとか、それぞれ動物の多分、生活する時間、無理が効くというか 無理しないレベルの時間に設定されていて、その時間まではちゃんとその外でもある程度小さい光にはなりますけどライトがあるんですよ。だから外にいてもある程度見れるし、中は中でもう完全に電気をつけて、普通に見ていけるっていう。なのでそうですね、普段の動物園とは違う感じっていう、夜ならではの楽しみ方みたいなことが味わえる。実はこれが東京都エリアかなのいろんな動物園とか水族館とかもやっていて、葛西臨海水族園もナイトアクアリウムですか、夜の水族館でなんかそれ専用のなんかキラキラするクラゲとかを見つめるのかな、確かとか、いろいろ多摩動物園でもやってたりとか、ナイトズーいろいろ東京都内 その公立の動物園とかは一定期間、夜なんで夏のこの時期に夜だけ、まあ一定期間にしてるのは当然その飼育員さんとかも大変だからとか、動物に過度のストレスを与えないようにって配慮だと思うんですけど、
まあ、子供が行きやすいとかもあるんじゃないですか。
そっか、学校、
まあ、お休みじゃないと夜ね出かけるわけにもいかないし、お父さんとお母さんとね一緒に来てくださいっていうことですかね。
そっか、それ夏休みを狙ってるってそういうのもある。そっか、その視点はなかった。僕夏休みないんでね。
お客さんは子供多かったんじゃないの。
多かったです、考えてみると。
そうですかね。
そうですよね、いい大人は確かになかなか、
まあまあ、あとカップルでね、
そうですね、
行く人たちもいるとは思います。
楽しいですよ動物園。
改めてね、はい、動物園なかなか行く機会がないから、はい、イベントとかを動物園が用意してくれると、はい、ちょっと行く気になるみたいなことはあるか
もしれませんね。ありますね、わざわざこの時に行かないとないものっていう貴重さが僕を突き動かして行ったのかもしれないなと思うんですけど、まあこれについてはその普段は日中にしか楽しんでないことを夜に楽しむとなるとどうなるのかみたいなところの考えるのが面白いなっていう、
まあ、同じ場所でも、はい、ちょっと特別感をどう演出するのかっていうのが多分、はい、結構テーマというか、はい、退屈な場所って思われてるところも、はい、実は夜はなかなか入れませんよとか、
うんうんうん、
特別にこう演出しましたとか、
うんうん、
まあ、なんかそういう風なことがねできれば、
うん、
例えば真夜中の商店街を全部開けてとか、はい、なんかライブ会場にしましたとか、
うん、
そう言われちゃうと、あ、なんか面白いとこになっているのかなっていう風な、
うんうんうん、
だからやっぱ視点をイベンターの人が上げてくれることで、
うん、
添えてくれることで楽しくなるっていうのはあるんじゃないですか。
ありますね。夜市とかね、台湾とか普通にあるじゃないですか。夜にマーケットがあるって、あれはあれでなんかテンション上がりますもんね。やっぱ日中とは違うテンションになるというか、ああいうのね、もっとなんか増えればいいなと思うんですけどね。日本難しいですかね、法律とかね。やっぱり
なんか夜の歩行者天国とか見たいですけどね。
なるほど、
夜にいっぱい歩こうぜみたいな。
銀座とかね。
そうそう、
やってほしいですよね、
うん、銀座に夜に屋台をいっぱい出すみたいなね、うん、そういう発想もあっても、
結構それこそ花火大会とかで出店とか出てると結構テンション上がるとこあるんですよね、うん、まあ、普段はこんな感じじゃないけど、普段は普通に通勤の通学路として使われてる道にいきなりお店が来てたりするとすごい楽しかったですよね。
そんなことね、それ多分なんか地域の人たちが頑張れば、うん、まあシンプルにね、夏祭りとかは子供たちがまあ唯一夜ちょっとはしゃげるような、そういうことにその公園なりなんなりがなるわけじゃないですか。それってやっぱちょっと変身してる、変化してる、場所が変化してるって感じもあるから、まあそういうことが地域地域で行われれば、もしかしたら結構意外な面が楽しめるかもしれないですよね。
こういう企画やりたいっすね。
やってください。
じゃあここら辺で、イベントの種をまとめるということで、
はい、
今回のじゃあ僕の話を聞いて池田さんの方でいかがでしょうか。
そうですね、種、はい、
種、一言でもいいですし、いくつかに分かれてもいいですよ、
今回私が種そうね、なんか楽しいイベントに行きたいよね。
はいはいはいはい、そうですよ、もちろん。
まあそんなとこかな。
僕今結構3つのキーワード出した。ローカルとミュージシャン主催と、はい、あと夜ですよ、夜のイベントっていう、3つキーワード出してるんで、そこから何か一つでも楽しいイベントって、
まあ、それは、うん、それは、まあ、さっき夜のローカルって言っちゃいましたからね。
あ、それ一緒じゃんか。じゃあ、はい、夜のローカル、
夜のローカルイベント、
夏祭りとかも含めて、
うん、夏祭り、夏祭り集客力ありますから、
はい、
夏祭りみたいなものを、うん、今風にバージョンアップしてもいいし、うん、まあ、昔のままでもいいんですけど、うんうん、なかなか最近は規制も厳しくなってきましたから、うん、だから可能な場所がきっとあると思いますから、
うん、
夜のローカルイベント、
夜のローカルイベント、
これきっと花が咲くんじゃないのということで、
はい、ありがとうございます。以上で、じゃあ僕の話からのイベントのためについては夜のローカルイベントということで、じゃあ今回はありがとうございました。
さようなら。